クローゼットの中からこんばんは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年3月8日月曜日となっております。最初の挨拶はですね、ポッドキャスト番組夜の有力というふうな番組の挨拶をそのままパクったものとなっております。今現在なんでこんな挨拶から始まったかと言いますとね、私自宅のクローゼットの中からこちらの音源をかなり無理な体勢で収録しながらお送りしているような状況となっております。まあ下の娘が生まれてからというものですね、私収録をする時間が全く取れないという初めての状態になっておりましてね、なかなか難しいような状況となっております。具体的に何が大変かというと、まず普段収録をしてたのが自宅なんですけども、まあ産休中の妻がおりますので、ずっと自宅に妻がいるというふうなので、自宅で一人になれる時間帯というのがないっていうふうな状況になってたりするんですよね。でそれで何ていうかな、自宅じゃなくて例えば会社とかそういうふうなところで収録ができればいいなっていうふうな感じにはなるんですけれども、まあ残念なことながら、まあここ最近我が社もやや忙しくなっていて、事務所にずっと人がいるっていうふうな状況になっておりまして、まあ、それで保育園に上の娘を預けていて、まあ自宅に妻と下の娘がいてっていう風な状況で、まあ事務所で収録するっていう風なことができれば一番いいんですけども、まあ、それもままならないっていう風な状況となっております。で、じゃあどうするかっていう風な感じになっておりますと、もう今度はもう自宅の中で、無事に収録できる場所を探していくっていう風な作業が必要だなという風に思いまして、まあ、一生懸命自宅の中でね、音が響かない場所とか音が吸収される場所どこだっていう風なことをいろいろ探していったらですね、まあ、とりあえず1階のクローゼットが、まあ、喋ったとしてもそんなに音のでかさが気にならないような場所だなっていうふうなことに気づきましてね、今現在こちらの音源をかなり無理な体制でクローゼットからお送りするというふうな状況となっております。まあ、なんでね、ちょっと音声のバランスとかその辺がどうなるかっていうふうなのが、これ編集してみないと何とも言えない部分だったりはするんですけれども、皆さんどう聞こえているでしょうかね。うまく編集ができて皆さんの元に無事に届けばいいなと思いながら、今現在こちらの音源を収録しているような状況となっておりますね。マイクチェックとか音量チェックとかしてからやればいいんじゃないのっていう話だったりするんですけどね、それをやらないでやるのがね、当番組スタイルっていうか、それだけ私の時間がないというふうな状況になっておりますので、まあなんとか最後までお付き合いいただけたらなというふうに思っております。でちょっと体制的にきついのもあるし、あと長時間こちらの音源を収録するというふうなのもなかなか難しいような状況となっておりますので、今回から少し構成の方を短めにやっていくというふうなことをやろうかなというふうに思っております。まあ、具体的にどうするのというふうな感じなんですけれども、まずエンディングコーナーはですね、おまけコーナーの方に完璧に集合してしまおうかなというふうに思っております。まあ、ただその代わりおまけコーナーも同日配信というふうな形をしますので、まあ、なるべくなんていうかな、同時に聞けるようなそんなような状況で配信になるかなというふうには思っております。であと、具体的本編の方の構成なんですけれども、まあ、こちらも概要パートをがっつり削ってみるというふうなの、まあ、そういうふうなのをちょっとやっていこうかなというふうに思っておりますので、なんていうかな、あらかじめググって調べる必要があるかなというふうな、作品によってはそんなような感じになるというふうなのだけあらかじめご了承いただけたらなというふうに思っております。まあ、なるべくね、何もなしで聞けてもいいような作りにはしたいなとは思ってはいるんですけれども、まあ、ちょっとそういうふうな状況となっておりますので、その辺だけご留意いただけたらなというふうに思っております。で今回何やるのっていうふうな話なんですけれども、今回はプレイステーション4で販売されているゲームゴーストオブツシマを扱っていこうかなというふうに思っております。でこのゴーストオブツシマ、どんなようなゲームかといいますとね、まあ、要は日本に、まあ、モンゴル帝国が攻めてきたぞっていうふうなことでおなじみの歴史的事実原稿をもとにした、まあ、サムライオープンワールドアクションゲームというふうな感じのゲームとなっておりますね。でこちらのゲームなんですけども、日本国内で作られたゲームではなくてですね、まあ、海外のサッカーパンチというスタジオが作った、まあ、なんていうかな、そういう侍とかそういう風なものに憧れある、すごくリスペクトがある開発チームが作っているゲームとなっております。でそういう風な感じでですね、パッと見は非常に何て言うかな、特に違和感になるようなこととかそういうふうな部分も気にならずにできるゲームだったりはするんですけれども、でもやっぱり海外のゲームだけあってですね、かなり頑張ってはいるんですけれども、ちぐはぐな部分とか変な部分とかが多いゲームだったりするんですよね。でこれ開発スタジオの方のコメントとかでも明言されていることなんですけれども、 実際の、鎌倉時代のそういうふうな武士を再現したりとかそういうふうなことではなくて、我々がやりたいのは、例えば黒澤明の映画に出てくるような侍とかそういうようなものに自分たちがなりたいという欲求を叶えるためにゲームを作ったっていうふうな感じでですね、まあ、大変ファンタジー色の強いゲームにはなってたりはするんですよね。まあ、一応元寇という対馬に、モンゴル兵が攻めてきたぞっていうふうなそういうふうな歴史的事実を下敷きにはしてるんですけども、かなりファンタジー寄りの作りになってるっていう風な感じになっておりますね。まあ、具体的にどう違うのか、まあ、そういう風な部分については本編の方で詳しく話をしていこうかなという風に思っております。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル、この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ SA 番組となっております。で、今回扱いますのはゲームゴースト・オブ・ツシマとなっております。で、タイトルから分かっていただいている通りね、ここが変だよっていうなんかゴースト・オブ・ツシマの農業描写について延々とお話をしていく回となっておりますけれども、まあ、基本的にはなんか描写的におかしいよっていう風な部分をつくつくだけの回になるかなというふうに思っております。で、最初に話をしておきますけれども、例えばミッドサマー会のような何かしら大きな気づきを与えるような農業描写ですとか、あとは農業描写を深掘りすることによって作品の深みが増すとか、そういったことは一切ございません。っていうのもですね、この作品冒頭の方でも話しました通り、侍になりたい、黒沢映画とかそういう風なものに出てきた侍フィクションに出てくる侍になりたいっていう風なための、ことを描くためのゲームだったりするわけなんですよね。なので、対馬の、状況から何から全部結構適当なんですよね。まあ、言っちゃえばあれです、時代劇時代という風に言われている歴史交渉的にはだいぶ間違っているし、いろんなものがちぐはぐなんだけれども、でも時代劇として楽しむためには背景的にはこんなもんでまあいいかっていう風な、そんなようなもので結構作られているゲームだなっていう風に思ってたらいいかなという風には思っておりますね。でね、まあこういう風なゲームで例えば UBI ソフトっていう風なところが出しているアサシンクリードっていう風なゲームだったらね、もう少し歴史交渉をしっかりして日本を舞台にしたのを作るのかななんてちょっと思ったりはしてたんですけれども、まあ、ゴースト・オブ・ツシマはですね、非常に適当に作られてるよその辺っていう風な部分を、まあ、今回延々とお話ができていたらなというふうには思っております。ただこういう風な部分でね、つついたりはしますけれども、私はこのゲーム結構楽しいゲームだなっていう風に十分なんていうかな、今回詳しくは話しませんけれども、刀を使ったアクションとかそういう風な部分で非常に刀で切るっていう風なアクションとかそういう風な部分はですね、結構やってて楽しかった部分だったりするかなというふうには思っておりますね。まあ、ストーリーとかその辺の部分についてはな、ちょっと微妙に思ってる部分もあったりはするんですけど、まあ、その辺は最後のまとめの感想の方とかでも話させていただこうかなというふうには思っております。まあ、なんですけれども細かいところとか細部とかを突きつけ始めるとですね、まあ微妙なゲームだなっていうふうな感じにはなってたりはするわけなんです。で、本当はそんなことしたくないんですけれども、一応当番組、農業系の描写を延々と見ていくというふうなね、そういうふうなことをやらっている番組となっておりまして、リスナーからのリクエストも大変多かった、作品となっております。まあ、なんでリスナーに強いられているんだっていうふうな感じでですね、お話を今回していこうかなというふうに思っております。で、今回のお品書きは非常に単純でございます。まず前後編でやっていこうと思うんですけども、まず前編としてはですね、私が農家として気になったゴースト・オブ・ツシマのこれを出してくるのは渋いねっていうふうな農業描写についてお話をしていこうかなというふうに思っております。で、後編の方ではそのゴースト・オブ・ツシマに出てきた渋い農業描写、何がどうちぐはぐなのか、まあ、そんなようなことをちょっとお話をしていって、まあ、最後におまけをちょっと話して終わりにするっていう風な感じに、ね、やろうと思っております。まあ、大体30分から40分ぐらいで、収まるつもりでおりますので、皆さんよろしくお付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで前編入っていきます。はい、では対馬山猫の鳴き声が入ったところで前編の方を話していこうかなというふうに思っております。で、このゴースト・オブ・対馬というふうなゲームはですね、基本的には、対馬を正確に模したものではないと思っていただいた方がいいかなというふうに思っております。感覚的にはですね、対馬という島の中に、日本各所の名所が、全部ごたまぜにされているような、そんな不思議空間だっていうふうに思っていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、基本的に対馬どうもですね、ほとんど ほとんどの場所が山だったりするわけなんですよね。だから平原がそもそもなかったりするので、ああやってね派手に馬で走ってパカラッパカラッっていう風に楽しく走れるような場所ではなかったりするそうなんですよね。まあ、なのでなんていうかな、他のゲームであれなんですけれども、レッドデッドリデンプション2という風なゲームがありました。でこちらのゲームはですね、アメリカ大陸を模したようなアメリカの架空の州を舞台にしてたんですけども、まあ、それと同じような感じでですね、対馬という風に名前はついてるんだけれども、架空の対馬が舞台になってるっていう風に思っていただけるといいかなという風に思っております。で一応ですね、対馬の形だけは、このゲームの中でも再現はされてるんですけれども、まあ平原とかそういう風な部分が明らかに増えていたりとか、地形がところどころ違ったりとか、まあ、そういう風なことがあるようなゲームとなっております。であとこのゲーム基本的にオープンワールドなんですけれども、季節とか、天候とかではですね、天候はちょっとランダムで決まったりする部分があるんですけれども、基本的に、季節はですね、場所ごとによって決められてるっていう風な感じなんですよね。でこのゲーム基本的には、最初に、主人公である酒井仁が、モンゴル兵に打ち倒された最南端から始まっていくんですけども、そこの最南端からどんどん北上していくっていう風なゲームだったりはするわけなんですよね。で最南端はですね、おそらく、文英の駅がモデルになっているので、最初の時期は9月の終わりぐらいがスタートになるかなというふうには思ってるんですけども、これがどんどん北上していくとですね、一番最北端の方では雪に覆われていてっていうふうな感じになっておりますので、9月から、12月、1、2月とかそういうようなのが舞台になるかなっていうふうに思っていただけるといいかなというふうに思っております。でこのゲームそういうような感じでですね、ゲームクリアした後で、オープンワールドの世界をあちこち利用して回るっていうふうなことができるんですけれども、最北端は常に冬だし、最南端は常に秋の終わりぐらいだしっていうふうな感じで、場所ごとによって、季節が固定されてるっていうふうな状況になってたりはするわけなんですね。で基本的に多いのは秋と冬の光景だったりはするわけなんですけども、一部のフィールドではですね、春だったり一部は夏だったりするっていう、そういうふうなところが若干あったりするような状況となっております。なんで風景とかそういう風なものを見てるとですね、なんていうかな、ちょっとと先では、なんていうかな、菜種畑が生えていて、これは初夏とかそういう風な時期なのかなっていう風な感じなのに、ちょっと先に進むだけで稲刈りが終わってたりっていう風な感じになってるので、よくよく見てると変な部分っていう風なのがたくさんあるようなゲームだったりはするわけなんですね。なので、ちょっとそういう風な部分も踏まえつつ、これを出してくるのは渋いねっていう風に、私が思った農業描写についてちょっとざらっと話をしていこうかなという風に思っております。で、まず、そうですね、私が最初にこのゲームを見てて、ちょっとこういう風なところを持ってくるのは渋いなというふうに思った部分がですね、まずこのゲームどこでも水田をやってたりはするわけなんですよね。一応現実の対馬でもちゃんとお米は作っておられるようでして、あちこちに畑とか田んぼとかあったりするわけなんですけども、それで水田をちゃんとやってたりして、それでその乾燥方法っていう風なのもちゃんとこのゲームの中でも入ってたりするわけなんですね。でそれでやってて渋いなというか、ちゃんとやってて偉いなというふうに思ってたのがですね、この収穫した稲を匂匂済みするっていう風なのをやってたりはするわけなんですね。でこの匂済みっていう風なもの、今現在普通のなんていうかな、水筒を作ってる農家はですね、特に北海道の農家はまずやることはない作業だったりするわけなんですよ。で同じようにですね、この匂済みと似たようなのにハサガケっていう風な、でこのハサガケっていう風なのはですね、私が以前に取り扱いましたゲームの、天水のサクナ姫でもお米を乾燥させる手段の一種として、ハサガケをやってたりはするわけなんですけども、そういうような感じでですね、乾燥の手段というか貯蔵するための手段として匂済みっていう風なのをやってたりするんですよね。でどういう風なものが匂済みっていう風なものかと言いますとね、皆さんゴースト・オブ・ツシマの、風景の中にですね、例えば田んぼの横に何ていうかな、稲わらをうず高く積み上げられていて、それでてっぺんの部分が三角屋根というか、何ていうかな、昔の酪農さんとかのところに置いてあったようなサイロ、赤いサイロとかっていうお菓子でおなじみのサイロの形、そういうような感じに積み上がってるもみ殻というか種もみ のついたイネがあるんですけども、まあ、それが描かれてたりする場所っていう風のがちょこちょこ見かけられてたりはするんですよね。でこの仁王積みっていう風のは歴史が古くてですね、まあ、そもそも何のためにやってるかっていうと、これなんていうかな、収穫をした、刈り取った稲わらをですね、脱穀とかそういう風な作業をするまでに、水分がつかないようにするために、こういう風に内側に種もみがつくように並べていって、そして、それが雨粒とかそういう風なものに当たらないようにするための処理だったりするわけなんですよね。でこれをやっているおかげでですね、まあ、とりあえずある程度水分が保った状態で脱穀とかそういう風なものをしないで するまで、まあ、とりあえずのとりあえずは、保管ができるよという風な手段だったりはするわけなんですよ。で一応その歴史的にはですね、その後はさがけとかそういう風な部分とかに移ってったりはするんですけども、結構この仁王積み自体はですね、なかなかしばらくやられてたような技術だったりするので、まあ、これを出してくるあたりはちょっと、いいなというか、よく調べたなというので、ちょっと感心した部分だったりしておりましたね。でその仁王積み以外にもですね、この水田関係のグッズっていう風なのが結構ゴースト・オブ・ツシマの中ではですね散見されまして、まあ、例えば、田んぼの横にはちゃんと水路が作られてあったりするし、あと脱穀をしたりするための鉄橋があるんですよね。そしてあと千葉こきも一応探したらありました。でこの鉄橋と千葉こきはですね、また同じく天水の魚姫の話で恐縮なんですけれども、天水の魚姫の中で脱穀をする作業の際で一番最初に魚姫が使う脱穀の道具、鉄橋、効率が悪いことでおなじみの道具なんですけども、まあ、これを使って脱穀をしてた形跡っていう風なのも確認してて、こういう風なのを出してくるあたりはちょっと賢いなというか渋いなという風なのをちょっと見ておりましたね。であと千葉こきとかもありまして、まあ、これは鉄橋よりも効率のいい、道具だったりはするわけなんですけれども、まあ、これも村によって置いてあったりするんですけども、これの数が少ないっていう風なのもちょっといいポイントかなというふうには思っておりましたね。であと渋いなって思ったのが踏み車があるところなんですよね。で踏み車はですね、基本的にどういう風なものかというと、人力で水車を回すことによって水を別の場所に移すというか、なんていうかな、水を汲み上げる道具だったりするわけなんですよね。これが当然のことながらゴースト・オブ・ツシマが舞台になっているのが大体秋と冬なおかげでですね、水の張ってる田んぼっていう風なのがなくて見れなくてちょっと残念だったんですけども、まあ、こういう風な水をかき出したりそういう風なものに使われる道具だったりするわけなんですね。でこれが置いてあるっていう風なところがですね、まあ、ちゃんと調べてここまでやったんだなっていう風なところを感じさせられて、まあ、非常になんていうかな、この辺を持ってくるのはポイントが高いなっていうか、偉いなっていう風に思ってた部分だったりはするわけなんですね。でその他に一応農作物もありまして、まあ、例えば水田以外を目を加えると、例えば畑にはですね白菜が生えていたりとか、かぼちゃがですね、なんていうかな、UFO かぼちゃっていう風に言って伝わればいいんですけれども、なんていうかな、基本的にかぼちゃって地べたに、で栽培することが多いんですけれども、それをですね浮かすことによって、なんていうかな、地面に設置している部分が反転つかないようにして真緑にするとか、まあ、綺麗な形にするとか、まあ、そういうふうなことをやる栽培をしてたりするっていうふうなことを、まあ、描かれてたりはするんですよね。まあ、その他私が確認した作物はインゲン豆があったりとか、あと収穫物の中にはですね、まあ、ニンニクとか人参とか、あと柿とかそういうふうなものがあったりするんですよね。であと、ステージによってはですね養蚕をやってたりする形跡があってですね、でちゃんと桑の木も、劇中の中に描写されてたりはするわけなんですよね。まあ、ちなみに対馬でこの養蚕をやってた記録とかもちゃんと残ってたりはするので、まあ、この辺はちゃんと調べてたんだなという風なのはね、ちょっと見てて思ってへーって思ってたりした次第ですね。であとあんまり詳しくはないんですけども、一応ゴースト・オブ・対馬の中にもですね茶畑がどうもあるらしくてね。でこの茶畑についてはですね、対馬大石農園さんっていう風なところが、ゴースト・オブ・対馬の茶描写については延々と語っておりましてね。まあ、その方曰くですけれども、まあ、基本的に茶畑があって、でまあ、葉っぱを見ると随分幼木園だなっていう風な話をされておりましたね。まあ、幼木園だからなんていうかな、葉っぱを摘んだり茶摘みをするのに適さないような畑に見えるなっていう風な感じのことを言われておりましたね。であとお茶っ葉の乾燥方法としては基本的には天日干しをされているなっていう風な話をされてたりはしておりましたね。まあ、そんな感じでですね、このゴースト・オブ・ツシマ結構 構農業の描写っていう風なのは日本国内で歴史的に行われてたものをちゃんと調べて、そして農村の描写の中に含めていったんだなっていう風な感じはするんですよね。で、一応確認はしたんですけど、ちゃんと牛とかも、このゲームの劇中に入ってきたりするんですよね。で、その出てくる牛も短角牛って言ってですね、まあ、日本古来から昔からいる角の短い牛っていう風なのがステージ中結構うろちょろしてたりするんですよね。まあ、ただこの牛すごくランダムで動いておりますのでね、なんていうかな、見つかるときすごく見つかるんですけど、探そうと思うと全然見つからないっていう、そんな生き物だったりするわけなんですね。まあ一応そういう風な感じで牛とかもいるし、まああとはなんていうかな、清酒作りをしてたりとか藍染めをしてたりとか、農業描写というか農村描写的な部分で抑えておいた方がいいよねっていう風なところは大体網羅して抑えてたりはするんですよね。で、それのおかげでですね、ゲーム中こういうような農村でこういうような生活をしてるんだろうなっていう風な想像がなんとなく広がるような、そんなような作りとなっていて、まあ、この辺は大変好感が持てるなっていう風な部分だったりはするんですけどね。ただその辺の部分を詳しく知っていると、これがここにあるのはどうなのっていう風に思うような部分とかっていうのが結構ありましてね、それについては後編で詳しく話をしていこうかなという風に思っております。はい、対馬山猫2回目の鳴きが入ったというふうなところで後編でございます。では後編ではですね、ここが変だよゴースト・オブ・対馬の農業描写というふうなところでですね、まあ、今挙げた部分とかそういうふうなものを含めまして、ゴースト・オブ・対馬の農業描写掘ったところで何もねえなというふうな感じがするぐらいですね、基本的にはなんていうかな、ちゃんと描いていて、これを持ってきて調べたのはよく調べたね、すごいねっていうふうに思ってあげられる部分かなというふうには思うんですけれども、ただこの辺の部分を、農業描写を深掘りしたところでですね、作品理解には何にもつながらないという風な状況になってたりはするわけなんですよね。まあ、なぜなら、なんていうかな、ナロ系小説に出てくる謎の中世ヨーロッパ世界、略してナーロッパっていう風に言われているようなものと同じくですね、ゴースト・オブ・ツシマの対馬が時代劇時代の対馬だからっていう風なところで、まあ、結構適当だよっていう風な部分をこれから話をしていこうかなという風に思っておりますね。まず、順番におかしなものという風なのを話していくんですけど、とりあえずカテゴリーを3つ用意しておりましてね、まず、時代的にこの時代にあるわけがないものっていう風なのがいくつかあったりするわけなんですね。まずそれについて話をしていくと、特に農作物で結構時代的に、あるわけないよねという風なものが入っております。それが何かというと、かぼちゃとインゲン豆と人参と白菜、これはですね鎌倉時代の日本には、そもそも影も形もないはずという風になっております。まあ、ただ歴史的にね、例えばなんていうかな、宝生院の蔵の中から古代ローマの金貨が出てきたなんて話もありますから、もしかしたら流入されててもおかしくないかもしれないねっていう風なところはね、まあ、昔の人じゃないのに何とも言えなかったりするんですけども、基本的にはないんじゃないかなっていう風なものがこれらだったりするんですよね。で、そもそものかぼちゃとかインゲン豆とか人参はですね、原産国が南米とかそういう風なところだったりするわけなんですね。で、それが流入してくるような状況はいつかっていう風なことになってきますと、大体17世紀以降という風な感じになっております。で、元寇が起きたのは12世紀でございますから、5世紀以上後に入ってくるものがですね、なぜか、対馬にあるという風な状況になっておりますね。で、白菜に至ってなんですけども、白菜に至ってはですね、入ってきた年代が非常に新しいです。なんかどうもですね、調べたら大正時代に入ってきてたっていう風な話になっておりますので、まあ当然のことながら鎌倉時代にあるわけないよねっていう風なグッズだったりするんですよね。で、そして、あるわけないよねっていう風なグッズはですね、水田にまつわるグッズも、結構そういう風なものだったりするんですよね。まあ、例えば水筒のはさがけが始まったり、あとはまあこれを持ってきたのは渋いねっていう風にお話をしてた踏み車、これが、開発されて広まったねっていう風に言われているのは、江戸期に入ってからになってるんですね。というわけば、という風なことはですね、まあ、大体15世紀頃という風な感じになっておりますので、まあ、明らかな大パーツとなっております。まあ、ただね、大パーツ大パーツ言い始めたら、鎌倉時代にあんな甲冑があるわけあるかいっていう風な話だったり、太刀があんなような形状だったりするわけあるかいとかね、まあ、そんなようなことをいろいろと言い出したらおかしな点はあるんですけども、 まあ、それが農業描写についても結構あるかなというふうな状況となっております。で、食べ物的に本当だったら食べられてたであろう、泡とか冷えとかそういうようなものはですね、多分現代人が見たところで、これが泡とか冷えなのかっていうふうなことを気づくことができないかなというふうには思いますので、まあ、多分劇中の描写としてはなかったのかなというふうにはねちょっと思っておりますね。まあ、そういうふうな感じなので結構この辺の部分に関しては時代劇っぽいっていうふうな背景に出すためだけに、こういうふうな本来はないものっていうふうなのが入れられてる例がまずあるよっていうふうなのがあったりするんですよね。で、あとなんていうかな、こういうふうな背景とかそういうふうなものは良かったりはするんですけど、それをちょっと邪魔しちゃう NPC のおかしな振る舞いっていうのが結構このゲーム散見されたりするんですよね。で、このゲーム、なんていうかな、NPC の農民っていうふうなのが結構出てきたりするんですけども、まあ、顔のバリエーションとか動きのバリエーションが乏しかったりするんですよね。で、パッと見、村を走り抜けたりとかそういうふうなことをする部分にはですね、あんまり気にならなかったりするんですけれども、まあ、ただ、ちょっとこの辺はちゃんとやり直した方が良かったんじゃないっていう風な描写がですね結構あったりするのがこの NPC の動きだったりするんですよね。まあ、例えばこの NPC の中にですね、背負いかごの中にこの稲穂、収穫したばかりの稲穂みたいなのもいっぱい刺している人々っていう風のが出たりするんですよね。で、この人々田んぼの中でなんか何も生えてないところからこういう風な稲穂を背負って、収穫するっていう風な風景もあったりするんですけども、まあ、これがまずおかしいですよね。何もない、田んぼをですねいくらしょった集めたりなんだりしたところでこのなんていうかな背中の稲穂が入るようなそもそもの稲穂落ちてねえじゃんっていう風なものになったりするし、あとなんていうかな NPC のモーションによってはですねクワを振り分けて下ろすっていう風な動作を繰り返すだけの NPC っていうのがいるんですけども、それが例えば、お茶畑の中で延々とクワを茶畑の茶の木に向かって振り上げ続けたりするとかっていう風なこともあるんですよね。漠然と畑だからやるのかなっていうような感じになっておりまして、まあ、その辺がなんか結構変だなっていうふうにはなってたりするわけなんですよ。で、そんな感じでですねこの NPC の動きとかそういうふうなものを見ていくとですね、まあ、やっぱなんかちぐはぐだなというかなんかロボットなんだなっていうふうな感じになっちゃって、やっぱりこのテーマパーク感みたいなものを感じさせるようなものになっちゃってたりするのが残念かなっていうのはねちょっと見てて思いましたね。まあ、ただこの辺の部分をね頑張ってやる必要もないかなっていうふうにある部分だったりするんですよね。で、あとこのゲーム田んぼの中にですねあぜがなかったりするものが結構あったりするのと、あと水路がつながっていないんですよね。どこから水を引いてどこに水を逃がすのかなっていうふうに思うような田んぼがたくさんありました。まあ、そういうふうな感じでですね明らかにゲームの、こういうふうなステージを作っている過程で作られた田んぼなんだろうなっていう雰囲気作りの田んぼだから気にしなくてもいいじゃんっていうふうな感じだと思うんですけれども、なんていうかな、水を入れる場所もなければ水を捨てる場所もない、この田んぼはどうやって作るのかなっていう風なところがですね、まあ、ゲームをやってて結構気になるなっていう風な部分だったりはするんですよね。まあ、なんですけれども農業をされてなかったりとかこの辺の歴史とかそういう風なものを気にならなかったりするとですね、まあ、全然気にならず時代劇時代のゲームとして楽しめたりするんじゃないかなという風に思っておりますね。で、あと最後の一カテゴリーとしてはですね、本当はあった方がいいのにないものっていう風なのがあったりするわけなんですね。まあ、これは劇中の描写で他の部分で描写はされてるのに本来あるべき場所に生えてないものっていう風なのがあるんですね。まあ、何かというとですね彼岸花でございます。このゲーム彼岸花畑っていう風な彼岸花平原っていう風な名前がついてたかなっていう風な感じでですね、彼岸花が生えていて一面真っ赤になっている大変映えるスポットっていう風なのがあるんですよね。あるんですけれども、これの生えてる場所が全然違うかなっていう風に私は思っております。まあ、100歩譲って彼岸花平原っていう風なのがあってもいいかなとは思うんですよ。ただ彼岸花と水田があるんだったら彼岸花はできれば水田の脇にたくさん一列に並べて植えておいてほしいなっていう風なのね、私やってて思ってたりしてたわけなんです。で、この彼岸花はどういう風なものかというとですね、基本的にはこのなんていうかな水田の横に植えられることが多いお花だったりするわけなんですよね。で、なんでこれが植えられてるかというと、彼岸花はですね基本的にアレロパシーって言って雑草対策にもなったりするし、あとなんかちょっと毒物かなんかを出すおかげでですねモグラとかそういう風なものを、寄せ付けないとかっていう風な効果があったりするわけなんですよね。なのでそういう風な感じでアゼから から水が漏れて水田の水を持っておく必要がある時期っていう風なので、水が抜けないようにするとか、そういう風なことをするためにこの彼岸花っていう風なのが植えられていることが多かったりするわけなんですよ。であと一番大事な効果としてですね、彼岸花は休耕植と言いまして、なんていうかな、お米が全然取れないとか凶作だったとかそういうような時になった時のためにですね、根っこの毒を抜いて、食べられるようにするというふうな、そういうような目的で、古来から使われてたような植物だったりするわけなんですよ。でこれはですね、基本的にたびたび名前を出して恐縮ですけれども、ゲームの天水の桜姫ではちゃんとここの描写もされてたんですよね。私彼岸花描写だけを撮ってみてもやっぱり天水の桜姫よくできてたなというふうに今は思ってたりはするわけなんですけれども、これが本当だったら鎌倉時代でもおそらく田んぼの脇には彼岸花が植えてあったと思うんですよね。だから映えるスポットを作るぐらいだったら水田の横、カリックスなんか収穫が終わった後だから彼岸花は枯れてたっていうふうなことも、苦しい説明としてはできるとは思うんですけども、でもできればちょっと季節がめちゃくちゃなゲームなのでできるんだったら水田の横に何本かぐらいは彼岸花植えててよねっていうふうに私はちょっと思っちゃったりするわけなんですよね。なんですけれども、こういうゴーストオブツシマの方では彼岸花っていうふうなのは全然植えられ、田んぼの横には植えられていなかったんですけれども、天水の桜姫はですね、とあるシーン、ちょっとネタバレになりますのでどこかは言わないんですけれども、桜姫がちょっとデモシーン的な部分でですね、延々と水田の横を歩いていくっていう風なシーンがあるんです。でそのシーンの時にですね、たわいに実った稲穂の横に彼岸花が綺麗に咲いていてっていう風なシーンがあって、もうこれだけ撮ってみても非常によくできてるし、あと、天水の桜姫はですね、1年目イベント共作っていう風なのが起こりましてね、そのイベント共作のおかげで食べることになるのがテクサレ団子といって、この彼岸花の根っこの、休耕食を食べるっていう風な描写もあったりしてたわけなんです。でそういう風な感じがあるおかげでですね、本当だったら彼岸花は彼岸花平原じゃなくて、できるんだったら彼岸花を田んぼの横に植えてほしかったなっていう風なのがね、私はこのゲームをやってて思ってた次第だったりしておりますね。でそんな感じでですね、このゲーム基本的には侍になりたいっていう風な欲求を叶えさせてくれる、そんなようなゲームだったりするわけなんです。この侍っていう風な言葉についてもね、いろいろ思う部分はあるんですけども、それはちょっとエンディングの方に回させていただくことにして、そんな感じでこのゲーム基本的にはいろんな描写がちぐはぐだけど勢いでやってるとそんなに気にならなくて楽しめますねっていう風な、そんなようなゲームかなというふうには思っております。ただ立ち止まってみたりすると結構変だよっていう風なところが分かっていただけたら、今回お話をした甲斐があったかなというふうに思っております。というわけでエンディングの方入っていきます。はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグ営農の営にサブカルのサブ A サブとつけてコメントいただきますようお願いします。またツイッターやってないよという風な方はですね、ポッドキャスト番組の概要ページの方に Google フォームのアカウントが URL がございますので、そちらの方からコメントをお寄せいただきますようお願いいたします。で定型文読み上げたところでですね、本編の感想から漏れたちょっとお話をさせていただこうかなという風に思っております。で私このゲームやっててですね、面白くてすごく真剣に作り込めてたんだなというふうに思うんですけども、やっぱり妖芸だなっていうふうな部分があって、結構ちぐはぐだなゲームだなっていうふうにはずっと感じておりました。でなんていうかな、どのぐらいちぐはぐかと言いますとですね、基本的にはキアヌ・リーブス主演の47ローニンと同じようなぐらいちぐはぐなゲームだなっていうふうに思っていただけるといいかなというふうに思っております。でこのね、侍っていうふうなあり方もそうだし、あとおじうえ、このゲームで出てくるね、誉れおじさんっていう風なあだ名がつけられているおじうえが徳武士道という風な感じの言葉はですね、基本的には江戸期以降に作られている太平の世のお侍さん向けの本音と建前の部分の、お侍さんの処世術というか、そういう風な方針だったりするわけなんですよね。一応鎌倉時代、名乗りやら何やらを上げて戦うっていう風なことはやってたりはしてたんですけれども、ただその一個 前の平安時代では、平義経というねルールを守らないでとにかく卑怯なことばっかりして戦っていた武将さんがおられますし、その後の時代はですね比叡山を焼き討ちしたりするような戦国武将とかそういう風なのがいっぱいいる時代となっておりますので、まあ、基本的に何て言うかな、侍とかそういう風な戦闘する民族の皆さんってルール無用の残虐ファイトをするのが普通だったりするわけなんですよね。まあ、だからそういう風な部分で為政者としてそういう風なあの建前の部分が必要なんだよっていう風なのは分かるんですけども、その建前を盾にしてね、部下をむざむざ死なせたり、あと、記録には残ってないんです。一応まあ、現行で亡くなったお侍さんは80人っていう風な感じになってたりするんですけども、記録には残らない、その戦場には出てたんだけど下人として戦っていた、農民たちっていう風なのが結構な数いたらしいんですよね。まあ、それについては何の記録も残らないし、多分その辺の誉れとかそういう風な部分にはカウントされないで、ひどく雑に殺されたんだろうなっていう風なことを思うとですね、まあお侍様の、建前の部分の方をね守っていったりなんだりするっていう風なのを、やるのはやっぱりファンタジーの中じゃないとできないかなっていう風なのをね、ちょっとゲームをやってて思ってたりはするわけなんですよ。でそんな感じでですね、私は基本的に侍っていう風な言葉自体にあんまりいいイメージを持ってなかったりするんですよね。まあ、どうしても触れてきたフィクション的なものを読んでるとですね、まあ、大体侍っていう風なのは官僚だったりするわけなんですね。でそれも何て言うかな、無理非道とかそういう風なものを押し通す上司にいいダクダクと従っていくひどい集団っていう風なイメージがありますね。でこれは詳しくはですね、山口隆義先生のしぐるいという風な漫画を皆さん読んでいただけたらなっていう風には思ってたりするわけなんですけども、まあ、そんな感じであんまりかっこいい侍っていう風なのは、基本的にこういう風な侍っていう風な言葉からイメージから離れた人々なんじゃないかなっていつも思ってたりするわけなんですよね。で多分黒沢映画とかに出てくるかっこいい侍はどういう侍かというと、基本的には家に仕えてない、要は浪人だったりするわけなんですよね。まあ、ただ侍一応士分っていうね侍の身分であって肩は履いているから、まあ広くいや侍っちゃ侍なんですけれども、でもやっぱりそういう風なアウトサイダーとかそういう風な人々の方が侍としてかっこよくて、そしてフィクションとして描くと私たち見てても気に入ったりかっこいいなっていう風に思うような、そんなような人々になってたんじゃないかなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりするわけなんです。まあ、だから正直なところこのゲーム基本的には誉れおじさんが言っている誉れある戦いをしないよっていう風に言われるおしれをなんかまあ破っていって、それでなんていうかな、悲しくなっていくっていう風な、そんなような主人公の酒井仁を描いているゲームだったりはするわけなんですけれども、でも本義的な意味ではですね、ああやって闇討ち上等の戦っていく侍の方が本義的な意味では侍らしくていいんじゃないかなっていう風なのはね、私はこのゲームをやってて思ってたりしてたわけなんです。まあ、なので私は全然序盤の方から何の抵抗もなくステルスキルをやってておりましたね。メイン武器は長弓でしたからね、このゲームやってる時のまあなんでそんな感じで まあ、結構ちぐさぐな侍ファンタジーとして、まあ、消費していただくのがいいかなというふうに思っております。で侍ファンタジーなのでね、まあ、やってておかしな点とかそういうふうな部分を、まあ、起こっても、まあ、ファンタジー世界だからしょうがないかっていうふうに思っていただくといいかなとは思うんだけども、これが歴史通りかのどうかの歴史通りのようなものかっていうふうに思っていただくと、だいぶ内容としては違うよっていうふうなところはね、ちょっと踏まえておいた方がいいのかななんて私は思っておりますね。でそんな感じでちょっとコメントを読ませて、コメントというか私のこのゴーストオブツシマ表みたいなものは示させていただきますと、で、この後でですね、まあ、私お便りとかそういう風なものと、あと今回は、ポッドキャストアワードについてちょっと話したいことがありますので、まあ、それについてはおまけ配信の方で、配信の方をさせていただこうかなというふうに思っております。というわけで今回新構成の方でお送りさせていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。なんかやっぱり詰まり詰まり喋っててちょっとどうかなとは思うんですけど、まあ、なんとか聞いていただけるようなものになっていればなというふうに思っております。というわけで今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。